男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
二人で仲良く暮らしましたとさっていうことでしょ。
うんうんうんうん。
あ、それはもうなんか見ててもそういうふうに思う。だから二人は幸せに暮らしてくれるといいなと。
うん。
でも二人とも若いから、
うん、
やっぱりそこは若気の至り的なところがあってやね。
そう。
やっぱそんな長くは続けへんよと。
うん。
やっぱ危機感のある中で二人は暮らしたからちょっと良かったけど、
そう。
案外平和な暮らしが来ると、
うん、
こんなしょうもない男やったんかと。
一緒に暮らしてると気になってなかったことに気づいたりしますからね。
戸を閉めてほしいんやけどなってなるじゃないですか。
あいつ寝起きに歯磨いたら絵付き方半端ないなとか、
ね。おえおえ言うとんねん、水事。何食うてんねん、あれ。
僕、この間怒られましたもん。
なんて。
風呂で鼻噛むのはしゃあないと。
おう。
あんた、風呂で鼻噛んだら横に飛ぶな、壁についとんねんって。怒られるって。マジでって。気づいてなかったって。
すいません。頑張ります、って。
すいません。気つけますって言って。
ああ、それは、でもね、そういうのあるよね。やっぱ、環境の違う二人がこっから暮らしていくんで、
う
ん。
そうそう。パズー、子供の時はそうでもなかったけど、35を超えてから体臭がきつなってきたって、ね。
そう。
うん、
で、朝、やたら、ラッパ吹くし、
うん。
起きたらね。
よう見たら、シータ背投げすごいな、とかね。
そうそう、うわ、こう、毛濃いな、おい、っていう。そんなんええやんか、別に、っていう。
しゃあないやんか、見んかったええやん。
それ個人の持ち物なんやから、しょうがないやん。
そうそうそう。
そんなこと言い出したらあかんで、ね。私やったらここら辺言うで、っていう話で、二人はまた、あの子は、鉱山の町帰らなあかんから。
そうそう。
やっぱ帰るわ、鉱
山。怒られるんですよ、あんなパズーな苦にしすぎとか、ね。
あいついっぺんやり出したらもうほんまにな、終われへん。もうずーっとやってんだ、あれ。
ずっと舐めとんねん、あいつ。
ずーっとびっくりするわ、もうあいつほんま勘弁してほしいわ。なかったんやろな、そういうことが、言
う
て。
うちまたふにゃふにゃなるわ、
寝てもうたわ。
お風呂上がりの指みたいになるわ。
もうほんまに。なるでしょ？
なるから。
だから、パズーも、結局、地元帰るけど、
うん、
元のほら、ボイラーの、ね、ボイラー技師の、
そうそうそう、
仕事ももう、捨ててもうてるから。
そう。
やめてもうてるじゃないですか。
誰やお前。
勝手に飛び出してもうてるじゃないですか。
連絡ぐらいしてこんかい。
そんな後、そんな雇ってくれませんよ。世の中そんな甘いもんじゃないですよ。
そうですよ。
ええ
ー。ね、炭鉱なんかどんどん社用産業になっていくわけですよ。
そう。
しばらくぶりに谷に帰っていったら軍艦島みたいになってますわ。
そうですわ。誰もおらんくて。セルロイドのお人形さんだけ廃墟に置いたって。怖っ。って言って、
そう。
うわ、怖い、言って。だって最初、なんかほら、炭鉱のみんなが上がってきて、
うん、
で、やっぱないわ、みたいな話になるじゃん。
ああ、そう。いろんなもん。あかんなって。
積んで上がってくるんですけど、うん、なんか結構石炭みたいなのも積んでるんですけど、
うん、
なかったわ。なかった、言って、
うんうんうん。
せっかく残業しよう思ったけど、もう今日やめやな。
そう。
せやな、って言うてたやつも、
うん、
あれも別になんかそんなでかい問題じゃないし、
うん、
何がなかったんですか、この街にって。何がみんな欲しかったんですか、石炭あったじゃないですか、ちょっとって何。
そう。
そこがなんやろと思って。
何産業やねんと。
そう。何の産業が発達してて、何の功績を探してるのか、
うん、
がよくわからない。
うん、それよりはみんなでゴリアテみたいに謎のエネルギーで飛んでる飛行船とか作った方がええんちゃいますかって。
あれの方が最先端科学じゃないんかって思う。
だってゴリアテサイズの飛行機今のこの世でもないですよ。
で、あれ乗ってる人数が半端じゃないからね。みんなのせい、あれ多分ギューギューですわ、乗ってるの。乗ってる感じが、人の多さが。
結構長期間飛ぶでしょ、あれ。
飛ぶ。
うん。で、生活空間もいるわけじゃない
ですか。いろいろ寝る空間必要ですって、あれ。
ピカード艦長の時のエンタープライズ号くらい人乗ってますよ、あれ。
そうやって。あれ、こんな、宇宙船が、元の宇宙船艦ヤマトぐらい乗ってるからね。結構この船乗っとんなっていうぐらい。うん、
中にバーとかあるやろって。
そう。遊ぶ空間ね。
うん、そうそうそう。
だそういう意味では、あれ乗っとるわ、 わーって降りてきてる感じもすっごい多かったもん。
そうそうそう。
ざっと100人クラスはパッと見ておったから。
だから、5、600人乗ってるでしょ。
あれ乗ってますよ。あれ5、600人収容できるかな、あの船。無理やと思うけどな。
アメリカの空母ぐらい乗ってんちゃう。
乗ってる乗ってる。あ、大変で、一つの国みたいなもんですわ。うん、だからそんな映画でしたね。
そうですね。
うん。よかったんじゃないですか。
まあまあまあまあ。
普通に合格ですわ。
うん。
普通に全然面白い映画ですわ。
やし、あのね、後のジブリがやってないこともやってる。
おう、っていうと。
なんていうんですか、等価光。
うん。
って、今のジブリ使わないでしょ。
等価光。
等価光。
等価光でね。
竜の巣に入った時に、
はい。
雷がビカビカビカビカってなるでしょ。
銀河鉄道39が、ほら、惑星メーテルに着く前に通ったとこね。みたいな映像ね。
そうそうそう、みたいなとこ。の、光が、
うん。
こうアニメなんかで、
うん。
あれですよ、ラムちゃんの電撃みたいなんで、ビカビカビカって。
あ、いや、金田義則みたいなやつ。感じね。
セルの色じゃない。
はい。
光。
ピカーってしてる感じ。
そうそうそう。あれ要はセルに光を塗らずに、
はい。
撮影するときの光がそのまま焼き付けられるから。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。すごい光って見えるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうのって今のジブリやらないでしょ。
あ、そうなんや。もう今やった、うん、まあまあ、やってないでしょうね。
うん。まあ、庵野秀明ももともとやらないんですけど。
はいはいはいはい。
うん。辺をまだやってたりとか。
おうおうおう。
あと音楽もそれこそリュードスに突入するときだけ急に変わったりとか。なんか、でとか言い出して。おやって思うっていう。
確かにビカビカのところへ入り込んでいくシーンっていうのは、
うん、
なんか全然ジブリ感ないなと思ったもん。
そうそう、だからあんまりジブリ感もないから、
うん、スペクタクル的なイメージになってるけど、
そう。
なんなんやろこれってなった
もん。その辺もで割とで面白がって見れたんで、
はいはいはいはい。
うん、まあまあまあと思って。
あ、なるほどね。そういうなんか今の、うん、その定石となってないところが、
うん、
まあ昔はチャレンジングな感じでやってると。
うん、まだちょっと雑多な感じがあって。
はいはいはい、はい、
うん。見やすいな
と。まだジブリ自身の方向性も固まってないような感じ。
そうそう。なぜジブリ一作目やから。
あ、そっか。
うん、ジブリができて初めて作った作品なんで。
うん。
その辺がね、まだ編みやすいなという。
はいはいはい、
うん。思いましたね。
変に固まってない感じね。変に偏ってない感じね。
うんうんうんうん、そうそうそう、う
ん。みんなが大好きだって言ってる部分がなくて、
うん、
これはちょっと好感が持てましたね。
そうですね、
うん。これぐらいの方がいいな、ちょうどお湯加減いい感じやなと思った。
そうですね。
うん。事件も大した事件じゃないし、
うん。
うん、大概、得意な、
うん、
ファンタジー系に得意な、昔お父さんがおって、
うん、
お父さんはこの天空の城ラピュタっていうやつを見たらしいんだと、
うん、
僕もいつか見てやろうと思ってるんだ、
うん、
いう、よくある設定ね。
はいはいはいはい。
みっちまあるやつやんけ、これ、と思って。で、最後、父さんはやっぱり見てたんだっていう、喜ぶ感じとか。
う、母さんどこ行った
っあんまり大きな問題じゃないです。父さんも結構立派な人やって、ああ、父さん死んでなかったらこの子も炭鉱で働くことはなかったんやろな。
そうそうそう。結構きついとこも掘り込まれたねっていう感じがね。
結構何の生活もできへんからこっち側を持ってこられてもう下働きばっかさせられてんねやろな、みたいな。
そうそうそう。
感じね。
うん。
あれが、ちょっとね。まあまあ、そんなもんなんかなと思って。
何点でした?
いや、まあ、どうやろう。結構夢中で見たからね。
そう、見れる。
我ながら夢中で見たんで、90点ぐらいじゃないですか。
ああ、なるほど。
時間を忘れるぐらい、大概カウンター気になるんですけど、
うん。
気にならん感じで見れたんで、
うんうんうん、うん。
90点じゃないですかね。
そうですね。
家で見る分にはとってもいいんじゃない?いい作品じゃないですかね。
うん、ガンダムユニコーン見てる暇あったらラピュタ見てる方が面白いよねっていうぐらいには思う。
あ、そう。
似たような話しちゃいます?
ガンダムユニコーンと?
と、ラピュタ。
あれ。
なんて言うんすか?ボーイミーツガールって言うんですか?
あー、そうやね。
うん。
うん、もうボーイミーツガール感がね、早いんよね、展開。宮崎駿ってあんまり女心知らんなと思うけど。
大きく出たな。
空から女の子が降ってきて、その女の子捕まえて、うん、家に一晩泊めたったらもうちょっと二人ええ感じなんすよ。
うんうんうんうんうん。
そんな急にはなれへんでしょって。
多分ですけど、シータすぐやらせます。
あのぐらいの年の子らって、もっとその思春期やから、も
うちょっと。あれ何歳っすか？
俺はね、小学校5年生ぐらいを思うんですけどね。
ああ、はいはいはい。あ、そうか、思春期には入るか。
あ、まあまあ、一応、女の子とかを若干避け出す時期。
うんうんうんうん。
うん。なんか、男は強いんだぞっていうのを言い出すような時期ね。
はいはい、はい。
女と喋ってるやつは、お前、全然あかんやつやん、みたいな。
うんうんうん。
時期やと思うから、
うん、
あんな空から女の子降ってきたの喜んで捕まえてですよ。家に行って引きずり込んでですよ。ね、そんな時期じゃないでしょって思うもん。
うんうん。あ、今見たら10代前半って書いてますね。
あ、10代前半でしょ？だから10歳、11歳なんですわ。
え、もうちょっと行ってるんちゃいます？
中学校？
中学生。
中学生やとするとね、ちょっともう性の目覚めがあるから。
うん。
もう性の目覚めあの中で感じ取れないから。
そうですね。
そうでしょ？
うん。
お互いの体を紐で縛り合おうよ、みたいな話っていうのは、
うん、
おっとってことになりますやん、中学校ぐらいになると。
中3ぐらいでもまだそこら辺来てないやつおるじゃないですか。
あー、ちょっと遅いやつ？
うん。
来てるでしょ。
え、エロ本とか買うんやーぐらいの立ち位置のやついるじゃないですか。
おるかな。おったとしましょう。
おったとしましょう。
そいつらってこと？
その系ちゃうんすか？
ちょっとおぼこい感じ？
おぼこい感じ。
あいつらはなんか、ふわーっとしてるけど、いつまでもあいつ女の子と遊んどるけど、もうなんかええ加減にせえやな、みたいな。そんな年ちゃうんすけど、みたいな。
そうそうそう。ちゃうんすかね。
ええー、だってあれは小学生でしょ。
小学生ですかね。小5、小6。
小5、小6。それやったら納得できる。女の子と手繋いでんのもいいし。
うん。
にしても考え方しっかりしすぎてるしな。一人暮らしもできてるしな。
そうそう、生活力はある。
目玉焼き作れるしな。
うん。
あれもなんか、どうかと思いますよ、あの目玉焼きも。
え？
目玉焼き食う出たけど。
はいはいはい。美味しそうなやつ。
目玉焼き食うシーンがあるんですわ。
地下でね。
パンに乗っけたね。
はいはい、はい。
あれはうまそうやけど。
今ローソンであれ系売ってますよ、ね。
そうです、あれ好きなんですよ、俺あのパン。デイリー山崎とかでも売ってるんですよ、あれ。
売ってる売ってる。
140円ぐらいで。
うん。
でも、あの食い方はないなって思いますもん、俺。
なんでですか？
あ、パンの上に卵乗っけて食うじゃないですか。
はいはいはい。
で、じゃあ、お腹がペコペコだから食べようとか言って、
うん。
二人で食い始めるじゃないですか。
うん。
目玉焼きだけ食うてまうんですよ、あの二人。ハムって一口食って、そこにくっついてきた目玉焼きを全部ガブガブガブって食うんですよ。パン残ってるんですよ。三角食いができへんのかと、お前ら。
行儀悪いと。
行儀悪いし、あとお前そのパン、裸で食わなあかんねんで。
喉からからなん
や。うまないやん、それ。味ついてへんやん、そのパンは。一緒に楽しもうぜってな。
人として。
そうそう、食い方の問題。出世できへんよ、それはって。
人として君だけちょっと最後まで残したりするやん。
そうそうそう、そこは君のじゅわっとした部分をまたパンにまぶして、食ったりとかしたらパンも二重三重で楽しめる。でも、目玉焼きだけ食うてもうた、美味しいもんだけ食うてもうたら。それは後残ったんはパン掘らなしゃあないやん。
ほな、お前ご飯食べるときはおかずだけ先食ってご飯最後に食うんかっていう話ですよね。
そう。なんか後リンゴ食うてね。
ほんでお前すぐふりかけないのとか言うやろと。
そうそうそう。あ、どんなふりかけなんか持ってきてええよ。
ふりかけなくても食えるようにちゃんと考えよ
って。ちゃんと、そう、三角食いができる、できないっていうのが人間の資質を決めんねんと。親から教わったでしょ。ちゃんと、その、順番にローリングで食っていく？
ローテーションで。
回して食うてどうすんねん。ローテーションでね。食うっていうことを、なって教わらんかったと思って、俺イライラしましたね、あの人。
あれですね、ラピュタについて食うシーンの文句多いですね。
そうです。食育ですわ、食育。食育 になってないや。
子供おらんのに。
ほんまや。あれはちょっと物の食い方として俺はちょっとどうかな。
ああ。
うん。あかんなと思います。
あかんなと。もうちゃんとしなさいと。
ちゃんとやろうぜと。
はあはあ、
物っていうのは、食うっていうのは。
なるほどね。
おかずとご飯をちゃんと食べましょう。え、
そんなね、アニメとかでね、物食うシーンで、この食うシーンはちゃんとしてるとかあります？
どうやろな、そんな食うシーンないでしょ。
食うシーンでやっぱりあの、食ってる感を出すから、
うん、
ちょっと雑めに食うでしょ。
あの、ほら、肉とかでも、ガッと持ってガーって食うじゃないですか。口にガブっていって、ブチってやる感じじゃないですか。
ドラゴンボール系というか、ルフィ的というか。
やたら食い散らかすやつね。
はいはいはいはい。
で、いくら食っても腹いっぱいならんやつね。
それドラゴンボールね。
ルフィもそうでしょ？
うんうん。
青みたいに食いやるじゃん、あれ。
うんうんうん。
じゃあそこですよ。
うん、
結局、ちゃんとした飯の食い方をしましょうと。
はいはいはい、はい。
うん。まあまあ、だからあの女の子とかでもあの横で、その、男の子が一気に目玉焼き食うてもうたもんやから、
うん、
私もそうせなあかんのちゃうかなと思って、ハムハムハムって食うてたけど、あそこはちょっと可愛いなと思ったけど、でもその後のパンどうすんねんってなるから、ほら。食パン何も焼いてない食パンポット渡されて食えますか？
せめてマーガリンぐらいくれんと。
それ目マーガリンぐらい塗っといてくれんと、マヨネーズぐらい塗っといてくれんと、そこ。
できたらジャム欲しいわと。
そうでしょ？
うん、
そこですわ、そんなんね、何でも出てくるのねって言うと喜んでる場合ちゃうっちゅうんですよ。何も出てけへんねんから。パンに目玉焼き乗せて料理ですわって言われたって。
うん、まあ、美味しそうやけどもと。
まあ、バカにしてんのかってなりますやん。朝飯の残り持ってきただけですやん。
日本人細かいな。
やっぱり日本人はやっぱこう食というものがね。
はいはい。
わびさびですから。
なるほど。
そこは。
うん。
お膳に乗せて、このパン、一汁三菜があってですよ。それをね、こう順番にこう食べていく。その食い方。
はいはいはい。
よっぽど宮崎駿とかアニメーターみたいなことばっかりやってたからあんまりええもん食ってないんでしょうね。
なるほど。おかず、ご飯、
うん、
副菜、ご飯、お味噌汁。
はい、そういう食い方ですよ。重要なんは。
なるほどね。
それができてないアニメやなと思った。
なってないと。
なってないなと思いましたわ。
そこで減点10点の90点やと。
そうですね。それさえうまくできてれば100点今回。初めて差し上げることになったんですけど。できてなかったな
ぁ。なるほどね。
やったな
ぁ。はぁはぁは
ぁ。いいんですけど。
僕それ言うたら孤独のグルメを最近読みましてね。
ああ、一巻だけしかないやつ？
うん。
ええー。
あれもなってないですね。
なんで？
あいつ割と残しよるでしょ。
ぷはー言うて？
うん、僕ね、読んでてイライラして。
え、漫画で残します？漫画全部食うてんじゃいますか？
え、で、結構残してんす
よ。結構残すんや。もうお腹いっぱいだって言
う
て。
うん、そうなんですよ。
おうおうおう。え、そんなシーンあるんや。
いや、食えよっていう。あいつ案外小食なんですよ。
ああ、頼んだんお前やろと。
うん。
もうこいつはたまらん言
う
て。
そうそうそう。うおーん、俺は火力発電所だとか言うてるくせに。
言うてる言うてる言うてるある。
言うてるくせに残すとき割と残しよるんですよ。
肉？
うん。
火力発電所になりきれんかったときじゃないんですか？
いや、だとしても食えよっていう。
ああ、だからテレビはちゃんとその点ドラマはよくできてますね。
あ、ほんまです。
食うてますわ、全部。
はい、はいはいはい。
ドラマも結構、頼みすぎる嫌いがあるんですよ。
ああ、なるほど。
五郎さんは。
あ、
そんなには絶対食われへんてよっていうやつはドラマの中では一応完食してますからね。
ああ、あとね、五郎さんね、
うん、
お米粒残すんですよ。
え、最後、お茶入れて皿えんの？
皿えない。じゃあ、ちゃうんですよ。お茶碗に、米粒ついて、
はい、
ごちそうさまいいよ。
それはあかん、行儀悪いわ。
行儀悪いんですよ、あいつ。
行儀悪いおっさんですわ。
そんなやつのね、
うん、
食うて美味しいだのね、
うん、
なんかもっと救われる空間じゃないといけないとかいうの聞かなあかんかって思って。
この空間は、とか、
うん、
うまいな、とか、そういう以前の問題やと。
そうそう、お前残すなや。
飯というものに向き合う姿勢がまずなってない。
なってないと思って。
ああ、それはあるかもしれん、五郎さん。
僕その方が気になりますね。
じゃあ、気ままに飯を食うっていうコンセプトやからね。
うん、気ままに。
誰にも邪魔されず。
うん。
うん。だからそれで五郎さんにいいのかなって感じです。きっと。それで満足なんだろうな。
僕だから孤独のクルメ嫌いです。
ええー、なんでめっちゃ面白いのに。
いや、だから漫画。
あ、漫画ね。ドラマ。僕ももう漫画は別に持ってるけど、
うん、
だいぶ昔に読んだだけで、
うんうんうん、
もう今ドラマはずっと見てますわ。
ああ。
ドラマ楽しいなと。
僕初めて読んだんね。
ああ、孤独のグルメ。
孤独のグルメ。
話題の。あれ、続刊出えんのがスパとかでたまにやってるんでしょ？
まとめてないだけで。
ああ、だからまとめてそのうち出るんですかね。
多分出ると思いますよ。続とか言うて。
ああ、そういうことか。だからそんなにページも多くないんでしょ、うん、スパとかでやってても5ページぐらいなんでしょどうせ。
多分そんなんやと思いますわ。
いやーと、だからコミックスにまとめるにはもうちょっと作品数がいるねって感じなんじゃない
ん
です
か。うんうんうんうん。
もうだって出さんとおかしいもんね。こんだけ言ってるんやから、ドラマ。
うん。
うん。だからおかしいなと思っていつも見て
るんです。
そう。このグルメは。だ物の食い方ね。
物の食い方。
ここちゃんとやってくれないと。
そう。
違和感覚えるからみんな。
ダメです。
うん、その感じ。
許せませんと。
食い合わせの問題とか。
うん。
それは俺せえへんわーっていう話が結構なんかそこでちょっと引いてしまうところとかありますもんね。
飯のことは日本人うるさいから。
そう、うわー、そんな食い方すんのあかんってって。エビ食うてその手でケーキ持って食うみたいなやつって。
かいかいなるから。
それはあかんってってなる。
イカ洗おう。
そう。エビはエビとして飯終わらせてからケーキ食べなさいってなる。何でもかんでもいっぺんにはあきませんっていうのを、今回のラピュタとかでもなんかそういう感じやったから。で、そのおばはんが、わあこんなもんガシャーンって電話が鳴ったから夢中になってるやつを息子たちが、
うん、
床に落ちてる飯を拾い食いするっていう、ね。なんじゃこれって。こいつらそんなにひもじいんかって思って。
で、なんか暗号解読せなあかん言うて、暗号ってアルファベットで書いた本読みながら。
日本人や。思いっきり日本の人や。
そうそう。
暗号を変えたって無駄だよっていうやつ
ね。ねえ。
そんな話でしたな。
次見るやつですよ。
ああ、そうか。その話ですか。
メール2通来てるんですよ。
うわぁ、マジで？なんか人気やん。
うん、そうなんです。
2通も来たっていうことは。
ちょっと読みますよ。
よろしく。
ラジオネーム。
はぁ。
デルデルマッチョさん。
知ってるその人。は
い。ええ。ジャスさん、総帥さん、いつも楽しく拝聴しております。
はい、どうもありがとうございます。
今回取り扱っていただきたい映画がありまして、メールを出させていただきました。
お、なんでしょうか。
クロニクルと。
クロニクル。はい。
オッド・トーマスです。
あるそれ、ツタヤとかであるね。大丈夫ね。
二作とも自分にとっては自分の大好きな日本のアニメーションを思い起こされました。
ほう。
ぜひご感想をお願いいたします。
どういうことですかそのクロニクルっていうやつは。
僕もね、ちゃんと調べんまま読んでますよ、今。
はいはいはい。なんで、クロニクルと何でしたっけね。
オッド・トーマス。
オッド・トーマス。
はい。
知らん。クロニクルはなんとなくぼやって感じやけど。
クロニクルはなんかあったなぐらいですね。
そうでしょ、そうでしょ、その程度ですよね。
結構最近ですよね。
あ、そう。で、それが日本のアニメに影響を与えてるの？
いや、日本のアニメを思い起こす。
日本のアニメを思い起こす作風。
作品。
マトリックス的な感じ。
ああ、なんすかね。
はいはいはい。
まあ、2作が無理なようでしたら、
ええ、
オッド・トーマスをお願いします。
オッド・トーマス落ちで、押しで。
はい。
はあ。
で、
はい、
これからもお二人のますますの雑談トークを期待しております。映画ちゃうん。
全然ね、普通ってことやね。はいはい。
追伸このメールを打っている時も米焼酎飲みすぎて酩酊しております。
あ、なるほど。
米焼酎美味しいですね。
うん。
桜川マキシムサバラジオ大好き、それだけっていうメールがですね。
もう残念ながらあんまりサバ、米焼酎は好きじゃないので。麦焼酎ですわ、どっちか。
あ、僕もね、麦かな。
ですね、米はちょっとな。
匂い、やっぱね。
匂いがね。
うん。麦、米芋はやっぱね、
うん。
泥酔してから出ないとちょっと入ってこないですね。
米はね、ちょっとやっぱりね、日本酒を作ってこその米やと思うんですよ、米っていうのは。
なるほどね。
うん。だから、焼酎にする意味があんまりわからないよ、俺。ちょっと、どうも。
なるほど。
うん。なるほどね。オッドトーマスね、うん。
はいはいはい。
ありますね。
ね。あともう一本。
はい。
メール。
ああ、何でしょうか。
これはね、名前はね、
ええ、
ジャス様、総帥様、はじめまして、大したことないオットセイと申します。
まあ、そんなこと言わずに。
汗び、毎回楽しく拝聴させていただいてます。
そんな既得な方もいらっしゃるんですね。
ね。
はい、ありがとうございます。5000
人ぐらいいるんですよ、実は。
ああ、マジか！
うん。
日本全国で5000人聞いてるの、これ。
うん、5000人ぐらいは聞いてますよ。
うわ、でもその割にあの映画見ましたよとか来ないですね、一切。
来ないですね。感想って来ないですね。
全然来ないですね。見てみましたが、みたいな、その後日談的なやつが。
まあ、今回はでも送りやすいんちゃいますから、ラピュタ見ましたよ。
ラピュタはほぼ全員見とるからね。俺、ものすごいみんな見てないって言ったら不思議な顔されたからね、今まで。なぜっていう顔されたから、
ね。見たええのにっていうね。
普通にやってるっしょ、金曜ロードショーでって。いや、でもそれ、たまたまそれ恵まれなくてね、見る機会にって。
ま、最近はね、アニメ枠にエヴァンゲリオン突っ込まれたりしますからね。
そう、だからもう今、これ撮ってる頃には、こう、ちょうど日本テレビがエヴァンゲリオン祭りっていうのを開催してるんで。
してるして。
3週間にわたって、だって、除波球を放送すると。
う
いう流れになって、なんと、あれ、巨人兵東京に現るまで放送するって。
あ、マジっすか？そうなんす、ね、
だから Q の時は、うん、Q1 の時は、あれありますよ、多分最初に。
マジですか？
ええ、巨人兵東京にある。全然関係ないやん。
うわー言うて終わりでしょ。
エヴァンゲリオンと何の関係もないやん。意味ないやん。
うんうんうん。
で？
で、さて今回はお二人にぜひご覧いただきたい映画をご紹介したく筆を取りました。
わー来ましたね、何でしょうか。
それはサマータイムマシンブルースという作品です。
あるまたそれ伝えに。
サマータイムマシンブルースはありますわ。
サマータイムブルースやったらしてるけどな。
サマータイムブルース知らないっすわ。
サマータイムブルースは渡辺みな、み、何やったっけ、なんとかの歌とか、今あの清志郎とかそのあたり歌ってる。歌だ。
あ、歌ね。
サマータイムマシンブルース。
おーサマータイムやったら知ってますけど。
そう、あー、あるね、有名なね。
サマータイムマシンブルースです。
サマータイムマシンブルース、はい。は
い。いわゆるタイムマシンものですが、コミカルにかつ巧妙に進むストーリー。
はい。
様々な伏線が張られており、片時も目を離せません。
片時も目が離せないの？
うん。
ああ、邦画ですね。
邦画です。
はいはいはい。
もしご覧になったことがなければ、一度ご覧いただければ幸いですと。
これいいんですか？
これね、上野樹里とか出てるやつでしょ。
お、結構メジャーな感じですね。あの、エータとか出てるやつじゃん。
元広勝幸。
ああ、じゃあまあそこそこ面白そうですね。
うん、あの、パトレイバーとかパクったりする人。
でも僕嫌いじゃないですね、この人の作品。さまたま2003を映画化、あ、日本、あの、テレビ作品みたいなやつを、あ、舞台を映画にしたんですね。うん、
舞台を映画にして
る。サマータイムマシンブルース。
うん。
ああ、こういうスイングガールズの上野樹里が織りなすと。
うん。
どんな話なんやろね、これね。
ね、なんか。
暇だなってお正月寝てたら引き出しからドラえもんが現れる話なんやろか。
あ、なんかそれ系ですね。
嘘。結構当たってるってことですか。どういうことなんですか。
なんかある日タイムマシンが現れてびっくりみたいな。
あ、あのタイムマシンお母さんが開発してたけど、洗濯機がタイムマシンやってってお話。
それ広瀬涼子です。
そうそう、過去の新聞からお母さんがレスキューを出してたっていう感じですか。
で、あれでしょ、あの、王貞治の胸の中から、あの死体の中から中出てきたから連絡取れました的なやつ。
そうそう、そうやつ、そうやつ。それじゃないの？じゃなくて。
じゃなくて、割とコメディーの。
なるほどね。
うん。
どれ行きますかね、なら。
どれ行きますか。別に一本じゃなくてもいいですけど。
そうですね。サマータイムマシンブルースと、
うん。
あれかな、オッドトーマスちょっと見てみようかな。
見てみましょうか。
このあたりですかね。G.I. ジョーシリーズとかをやった人って書いてます、
ね。なるほど。我々 G.I. ジョーには縁が深いですからね。
G.I. ジョー 2!
1も見てます。
1見ました。
1は単に見てるんか。
そうそう。
ですね。
1見てるけど、なんかその、うん、1と2とのつながりがいまいちよくわからない。1で重要視されてたものが全ておざなりになってる2っていうね。
で、3やるんでしょ？
嘘！ブルース・ウィリスで？
いや、ね。あいつ死んでなかったっつって。
だった。
え、あの、チャニング・テイタム。
あの、あれですよね。ホワイトハウス・ダウンで有名な。
の人。
試合上。
うん。
あいつをもう一遍呼び覚ますんや。
うん。生きてた設定にするとかいう話が出てきましたよ。
っていうことは、うん、1位の続き的な話？
一応だから3の時は身を隠しててとかになるんちゃいますか？
やっぱりさすが世界で売ってるおもちゃだけあって、
うん、
1、2でちょっとまだ諦めるには早いぞっていうことになってるんですね。
そうなんです。
もう一本行こうかっていうことなんですね。
うんうんうんうん、
はあ、なるほどな。
うん、
まあ、それ G.I. ジョーはいいんやけど。
じゃあ、2本見ましょうか、一応。
そうですね。ほな、オッド・トーマス、一応、あれね、あの、洋画一つ。
うん。
いろいろやってるんですよ。主演は、スター・トレックの、
うん。
アントン・イルチェン。イエルチェン。イエルチン。
誰ですか？
え？イエルチンさんですよ。スター・トレックシリーズで有名な。
何出てました？
スタートレックのクリンゴン人とかやってる人ちゃいますし、そういうちょっとめっちゃメイクかまされてるような人みたいな。
アントン・イェルチン。
イェルチン。
ああ。
イェルチン？
やりちんじゃない？
やりちん、そんな感じ？
あの、あれですよ。チェホフですよ。
どのチェホフかわからないですけどね。何に出てるチェホフなんかよく。
スタートレックのチェホフ。
ちょ、ね、だからそれもわからんちゃね。だから。誰やっちゅうですね。
ちょっと頼んない技術系の子おったでしょ。
おったんかな。
あの、ロシアなまりの子、スタートレックの。
で、あの、あれですか、レーダーの補足だけは本当に、うん、プロ級の子。
うん。
ああ、はいはいはい。
あれ役の子。
ああ、なるほどね。転送のプロね。
ちょっとチリゲの子おったでしょ。
はい、いました。天の僕だったらできる、できる、できるっていう子ね。
うん。
ああ、あの子ですか。
あの子主演。
はいはいはい。
はい。ああ、この俳優さん、ロシア出身なんですね。
ロシアで？うん。そうですか。ほな、これ行きますか。
これ行きましょうか。
死神と奇妙な救世主。
うん。
なるほどね。いいんじゃないですかね。
はいはいはい。
オッド・トーマスと、
うん。
サマータイム・マシン・ブルース。
はい。
この2本で。
この2本行きましょう。
たっぷりも映画の話できるんちゃいますか、それ。
そうですね。まあ別にあの、回分けてもいいですしね。
次回はね。
その、だから、次の収録の時はオッド・トーマスでとか。
そうですよね。
うん。
サマータイム・ブルースの回と、
そう。
オッド・トーマスの回と。
そう。
これやったらなんかありそうやわ。
うん。
ああ、ビデオエイターありそうっすわ。
ね。
ああ、了解了解。
その方向で。
大きに大きに。
うん。
ネタの提供大きに。
またあれですよ、気になった人は。あの、桜川マキシムの本、あの、メールアドレスに送ってもらえれば。
お、送れば、また採用して。う
ん、はい。
見ますと。
なんかね、iTunes のところに出てくるメールアドレスが古いメールアドレスしか出てこないみたいで。
ああ、そうなんですか？
うん、ちょっとね、その辺ね、こっちでええのんって言って、メールいただいた人もおられたんですけど、
はいはいはい、はい。
すいませんと。
うん。
mail@sgmx.info に送っていただければ。
お、ついにメールアドレスを言う時が来ましたね。
前からあるんですけどね。
あ、そうですか。それじゃんじ
ゃん、ね。まあ、ホームページ見てくださいと。
そうですね。
いうところで。
いいんじゃないですか。
ね。
ああ、じゃあ次回はそれで。
そうですね。
SF とコメディと。
そうですね。
やりましょうと。
洋画、邦画と。
いう感じでございますね。
はい。
はい。まあ、今回もいい感じで終わったんじゃないですか。
そうですね。
2時間バッチリ撮れたんじゃないですか。よかったですわ。
総帥ラジオ
坂口さん、総帥ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒ってい
うことで。30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始まったか。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってね、持ってね、持ってね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないですよ。
はいはい、
そんな、我々が、
はい、
何やってるんですか。
総帥ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。